ちょっとなんか反省してることがあって。
うん。
前回のタイトルは、EP150 のタイトルは、ミステリアスモチベーションエクスプロージョンにすべきだったなっていう。
ああ。
そう。多分、そこでしょ。一番面白いワード。
完全にない言葉だけどね。
うん。っていう反省をしてます。MK です。
最近お風呂上がりにバスタオルで髪をくるくるってやるんですけど、鏡見るといつもスターウォーズに出てくるトワイレックっていう種族がいるんですけど、それにそっくりだなって思いながら過ごしてます。ふっくんです。
はい。金属製のボディのキーボードを足に落として結構痛かった年です。
やば。キーボードは結構重いでしょ。ね、
1.7 キロぐらいある。
え、ああ、まあ、そうだよね。そんぐらいあるよね。もう、お大事にしてください。はい。そんな感じで、そうね。なんか前回のエピソード、まあ、前回のエピソードっていうわけでもないのかな。なんか、ちょくちょくこのポッドキャストに言及してくれる人も、前々から聞いてくれてる人はもちろん、新しく聞いてくれて、なんかこう、感想をツイートしてくれたりっていう人がちょくちょくいて、そういうのは見つけ次第取り上げさせてもらっているんだけど、ケンゴさんが、
うん。
あ、これあれか、前回のエピソードへの言及か。ゆるふわポッドキャスト。自分も育休取ってて、休養を取ることの重要性を感じた。育休なので育児が忙しいのだが、仕事のストレスから離れることは人生を見直す機会になると思うっていう風に、ツイート、感想をツイートしていただいてました。ありがとうございます。
ありがとうございます。共感していただけて嬉しい。ありがとうございます。
ね。まあ、で、結構なんかね、この、ケンゴさんという方、ポッドキャストを聞いて、こう、何、共感する感想を言ってくれるっていうのもあるし、うん、なんだろうな。結構そう、ツイートに、この方も、一人語りのポッドキャストをやられているみたいで、
うん。
そのポッドキャストの最新話でも、そんなようなこと、やっぱ人間の根源っていうのは、寝たり食べたりすることだっていうのに、こう、育児をする中で気づいたっていう話だとか、あとはノートでも休憩をするということみたいな記事を書かれてたりだとか、その、なんだろうな。まあ、育休っていうご経験を通じて、この間、ポッドキャストで話したようなことと似たような考え方にたどり着かれたみたいで、なんかこう、嬉しいですね。そういうアウトプットをしている方に聞いていただいて、共感して感想ツイートしてもらえるっていうのは。
もう一番嬉しい。
ね。
うん。
ねなんか、そう結構、ツイッターだけじゃなくてさ、まあ、ポッドキャストだったり、うん、ノート、ブログだったりでアウトプットしている人っていうのは、結構僕は大好きなので、
うんうん、
いろいろ辿らせていただきましたって感じですね。はい。そんな感じで、どうしようかな。まあ、本題に入っていこうと思いますが、
うん、
僕から言っちゃっていいですか？
どうぞ。
どうぞどうぞ。
先週のエピソードでも、ちょっと、行ってきますって感じで、言及したと思うんだけど、この間の土曜日、
うん、
8月の、あれ、これ何日になるんだろう。あんまりこう日付を意識して生きてないから、8月の13日か。8月の13日土曜日に、ジョン・ウィリアムズ・ウィンド・オーケストラ・コンサートっていう、
うん、
まあ、オーケストラ・コンサートに、行ってきましたと。で、その話をします。なんかジョン・ウィリアムズっていう人の作曲家縛りの、まあ音楽演奏会だったんだけど、ジョン・ウィリアムズってすごい有名な、映画音楽の作曲家の方で、
うん。
インディ・ジョーンズとか、ジュラシック・パークとか、あと、スター・ウォーズとか、ハリー・ポッターとか、E.T. とか、
へぇ。
結構、有名どころの映画の音楽を作曲した人で、
うん。
僕はスターウォーズとかハリーポッターとかものすごく好きだったから。なんだっけな、なんかね、今年の1月か2月ぐらいにツイッターの広告で流れてきたんだよね、このコンサートの広告が。それで、え、マジかっつって。で、即予約してチケット買って、行ってきました。 赤坂にあるサントリーホールかなっていうところに行ってきました。で、まあ、演奏したのが東京厚生ウィンドオーケストラっていうところで、なんか僕今回初めて聞いたんだけど、世界的に有名な日本の吹奏楽団らしくて。
へぇー。
もう62年か。
長い。
62年の歴史のある楽団らしくて、そこの人たちが演奏してて、で、指揮者は西村優さんっていう方なんだけど、めっちゃ良かった。なんか、まあ、もう音楽は好きだからさ、この映画の音楽はね。
うん。
だから、そう、感動するのはもう約束された感動って感じだったんだけど、なんだろうな。まあ、演奏されたのが、スターウォーズとハリーポッター以外にも、インディ・ジョーンズのやつとか、ジュラシック・パークのやつ。インディ・ジョーンズのやつはあれよ、てってってってってってってやつね。
はいはいはいはい。
とか演奏してて、めっちゃ良かったし、まあ、2時間で、多分午前じゃねえや。第1部と第2部で分かれてたんだけど、第2部はハリーポッターの音楽から始まり、その後に、なんか、MC みたいなのを挟んで、20世紀フォックスのファンファーレ分かる？
分かんない。
てってれれー、てれれれ、てってれれれれれれれれれ。
あ、分かった。
てってれーってやつね。ちょっと、これ、編集するとき恥ずかしいな。それを流れた後に、そのまま、スターウォーズのメインテーマに突入したのね。
おー、流れ熱い。
お、やばいね。オーケストラ聞きながらね、演奏してる人たちの上、文字流れてたと思う。本当に。
はいはいはいはい。
スターウォーズのオープニングのロールがね。
うんうんうん。
っていう感じだったからね、なんだろうね。まあ、月並みな感想かもしれないけど、まあ別に今 Apple Music あるからさ、聞きたい時に映画の音楽なんて全然好きに聞けるんだけど、やっぱ生で、そういうホールで、サントリーホールも多分日本で一番いいところなのかな？わかんないけど。で、そういうところで聞けるっていうのはもうめちゃくちゃ体験良かったね。
いいですね。
なんかこういう経験も、そう、こういうオーケストラコンサートみたいなのに行くのって、多分自分で行くのは初めてだと思うんだよね。なんか、小学校とか中学校でさ、学校の、なんか、授業じゃないけど、行事としてさ、聞きに行ったりとかはあるじゃん、たまに。
ある。
うん。
なんか、僕覚えてんのが、小学生の時にね、千歳市、っていうか、道内かな？なんか、北海道のすごい有名な楽団が、こう、ご厚意で、道内の小学校ご招待みたいなやつがあって、それでキタラっていう、北海道のホールに、オーケストラ聴きに行ったことがあるんだけど、もう全然、もう覚えてなくて。なんか、オーケストラを聴いて感動するっていうよりも、なんか、友達と非日常を経験してワチャワチャするっていう方がやっぱ強いじゃん、小学生だし。
そうね。
だから、自分で聴きに行ってすごい、感動しましたっていうところだけど、あれだね。やっぱでもね、心理的なハードルは結構高かった。
へぇ。
行くっていうことに対して。いや、だってさ、赤坂のさ、由緒ある、楽団の由緒あるコンサートってさ、なんか、何着ていけばいいんだろうとかってならない？
ああ、確かに。ドレスコードわかんないな。
で、いろいろ調べてさ、いや、なんかスーツとかじゃないといけないのかなとかって勝手にハードル上げてたんだけど、全然普段着でいいらしくて。
うんうん。
特に何も気にすることはなかった。単純に携帯の電源切りましょうとか、そういうところはもちろん気をつけなきゃいけないけど、
うん。
それ以外は服装とかは、特になかったね。あと、もう一個そう。これは高専の吹奏楽部の演奏とか聞きに行ったことあるから、そこはノリとして知ってたんだけどさ。なんかアンコールってあるじゃん。あれとかもさ、知らないとどうすればいいかわかんないよなと思って。
確かにわかんない。
なんかアンコールって多分するのが礼儀というか。
うん。
ぽいんだよね。アンコールするつもりで向こうも用意してきてるっぽいし。
へー。
しかもそこにコロナが重なって、 アンコールとかブラボーとかって言わないでくださいって事前に館内放送が流れたりとかしたのね。
うん。
コロナ前だったらめっちゃ良かったっつって、あの最後さ拍手するじゃん。でずーっと拍手をやまずに拍手し続けて、で誰かがアンコールとかって言って、
うん、
さあ一度退場した指揮者の人が戻ってきて、ありがとうございます、ありがとうございます、ではこちらを演奏しますっていう、なんつーの流れなんだけど、
うん、
コロナでそれ禁止だからっていうか、それ何もう最初から言っちゃうみたいな、アンコールなどのコールはご遠慮くださいって放送してるっていう感じで、まあだから最後も拍手だけずっと続けてるみたいな感じで、でもそういうのって知らないとわかんないじゃん。
そうだね。
まあ周りの人の真似してればいいだけだからさ、
うん、
別に知らなくてもどうってことはないんだけど、うん、なんか、
うん、
やっぱ身構えちゃうじゃん、そういうのって我々的には。そうだから、そういうハードルはありつつも、まあでも楽しかった。
うんうん
うん、そんなところっすかね。あの、アンコールも良かったね。あの、なんかわかん、なんかね、あの、拍手が鳴り止まない中、指揮者が普通に退場するんだけど、なんか、それ退場しても拍手が鳴り止まないから、いやいやいや、みたいな感じで指揮者出てきて、またお礼して、またいやいやいやって帰るんだけど、まだ拍手が鳴り止まないから、しょうがねえなーみたいな感じで一曲もう一曲演奏するみたいな。
へえ。
何こういうの、様式美というか、なんかそういう感じだったのと、あと面白かったのが、これ言っていいのかな、まあ、別にダメってことないと思うから言うけど、
うん、
指揮者の人が突然ライトセーバー出してきて。
すご
い。で、その楽団のその演奏の人と、こう、ライトセーバー、その人もライトセーバー出してきて、ちょっとこう、何、ライトセーバーで振り回して戦う振りとかしてみて、そっから、ダースベイダーのやつを演奏するみたいな。
お、いいな。
とかで、超面白かった。
すげえ。そういうこと、してくれるんだ。
ね。で、MC というか、その、だから今回演奏されたのが、まあ、オリンピック一個だけ映画全然関係なくて、オリンピックファンファーレっていう、1984年のロサンゼルスオリンピックのテーマ曲的なのを同じ人が作曲したのかな？それを最初に演奏したんだけど、
うん、
その後に MC 入って、で、レイダースマーチっていうインディ・ジョーンズのあの曲ね、
うん、
と、ジュラシック・パークの曲演奏した後に、なんか、これは全然全く知らなかったんだけど、11人のカーボーイっていう映画の曲が演奏され、
うん、
休憩挟んで、ハリー・ポッターの曲行って、で、そっから20世紀フォックスからのスター・ウォーズ・ラッシュみたいな。
はいはい、はい。
その、扱ってる映画が変わる旅ぐらいのタイミングで MC 入れてくれて、それもすごい面白かった。これから演奏するのは、こここういう曲で、で、なんか、なんだろうな。スターウォーズの、エピソード7かな？エピソード7のレイのテーマってやつでは、このフレーズ使われてて、これにはこういう意味があって、みたいな解説入れてくれたりとかしてて、面白かった。
うん。うわ、めちゃくちゃ教養っていう感じがする。
まあ、てな感じで、めっちゃ面白かったですっていう感じですかね。
うんうんうんうんうん。
で、なんだろうな。まあなんかこう一方的にガーッと喋っちゃった上でさらに繋げて別の話題って感じなんだけど。
うん。
なんか結構、これ僕映画とかコンサートとか、まあコンサートは今回行くの初めてなんだけど、
うん。
そういう時間ってめっちゃ好きで、まあもちろんその中身のコンテンツ自体ももちろん好きなんだけど、もう一個自分がの時間の過ごし方として無意識に求めてたのが、もしかしたら前もポッドキャストで話したかもしんないけど、まあ、コンサートの途中ってスマホいじれないじゃん、当然。
うん。
うん。
スマホから切り離された時間っていうのが良かった。
うんうんうん。
なんかぶっちゃけさ、映画とかもそうだと思うんだけどさ、コンサートで演奏聴いてる間さ、まあ、もちろん、聞いて、おーすげーってはなるんだけどさ、全然関係ないことも考えたりするわけじゃん。ぶっちゃけ。
うん。
でも、その時間超良くない？
確かに、なんか強制的にスマホから切り離されてる時間ね。
そうそうそう。で、家で映画見たりとかは普通にスマホいじりながらさ、映画見たりとかするじゃん、やっぱ。
うん。
通知来たの見たりとかさ。
うん。
でもそういうのできないから、なんかこう、まあ、今回もコンサート聞きながら全然関係ないこと考えたりとかしてたんだけど、
うん、
その時間すごいいいなーって思って。もうだってもう今さ、お風呂ですらスマホ持ち込めるからさ、持ち込もうと思えば。
うん。
うん。なんかそういう時間を、こう、絵に行くっていう意味でも、ね、映画とかコンサートとか、その場でコンテンツを楽しむっていう経験をしていくといいなって、コンテンツ提供してる側にそんなこと言ったら怒られそうだけど、思いましたっていう感じですね。はい。
有料のデジタルデトックスというか。
うん。あ、そうだね。いいね。有料のデジタルデトックスいいね。
体験を買いに行ったんだ。超高級だね。
あ、まあでもね、コンサート、チケット、なんか想像してたよりも、まあ、2時間とかから安かったのかもしんないけど。
うん。
僕のやつね、まあ大体こういう観劇とかコンサートとかって席ごとに値段が違うじゃない？
うんうん。
で、僕ね、一番いい S 席で。
おぉ。
それでもね、5000円とかだったよ。
あら、思ったより安い。
ね。
うん。
で、調子に乗ってさ。
うん。
ハリーポッターと呪いの子っていう、ハリーポッターって全部で映画が8作だっけ？
何作だっけ？
なんか最後がさ、パート1とパート2だから、それのせいで全部で何作あんのか。確か8作だと思うんだけど。
うん。
で、9作目が、映画になるかどうかは決まってないけど、今舞台でやってんだよね。
へぇ。
で、そのね、舞台をね、見に行こうかなって思ったの。
うんうん。
それで料金調べたらね、それはね、一番いい SS 席で1万7000円で。
おー。
一番安い C 席でも7500円とかだったから。
うんうん。
やっぱ、多分安かったんだと思う。
確かに。へぇ、呪いの子舞台やってんだ。
うん。で、席も、いい席もめっちゃ埋まってるしさ。
うん。
舞台の方は。あと舞台こそ自分の中でのハードルめっちゃ高いよね。舞台こそどういう感じで見に行けばいいかも全然わかんない。
確かに。
まあでもなんか、なんだろうね。半年とか一年に一回ぐらいはこういうコンサートとか行ってもいいなって思えたから。
うんうんうん。
結構いい体験でしたよ。
いいですね。
っていう感じっすかね。これ広がりますか？この話は。もう、良かったっていう話をひたすらして僕は満足したけど。
いや、なんかね、確かに、中学校だったかな、市の、なんか、コンサート会場みたいなやつに体験学習に行きましょうみたいなやつは確かにあって。
うん。
で、確かに、何も内容覚えてないんだけど、非日常は体験したなぐらいの感じで、それ以来全然さ、触れてなかったから、それこそ、興味っていう意味でも、全然触れてなかったからさ。
うん。
でも、今の感性、大人になった感性だからこそ触れてみたらなんかありそうだなって、勝手に思った。
そうそうそうそう。いや、そうだと思うよ。なんか、スターウォーズとかもさ、僕子供の頃から好きだったけど、
うん。
大人になって、なんかいろいろさ、無駄にスターウォーズのウィキとか調べながら見て、
はいはいはいはい。
あ、確かに、ダース・ベイダーはエピソード1の頃からダース・ベイダー的な面はあったんだなとかさ、そういう伏線をちゃんと見たりとかさ、
うん。
そんなに、深く考えるみたいな。
うんうんうん、
向き合い方ができるようになったから、うん、なんか、いいと思うよ、行ってみると。
そうだね、コンサートも、しかも舞台もなんか、若干興味あるんだよね。
ええー。
行こっかな、なんか。
いいじゃん。
ちっちゃい頃なんか人形劇団みたいな人たちが札幌でなんか行ってさ、
うん。
しょっちゅう見に連れて行ってもらってた記憶があるんだよな。
お
ー。山彦座、小熊座、検索したら出てきた。多分これだな。昔超好きだった気がするんだけど、今一切記憶がない。
いいね。へえ。
だから多分、楽しむ素質、素養はあるはずだから、
うん、
今度行ってみようかなって思いました。
はい、ありがとうございます。 そんなところですかね、僕のやつは。じゃあ、フックンのやついく？
ブックマーク最近変えてみたんですよ。ブックマークサービスか。ブックマークサービスを変えてみて。
うん。
まあ、理由は特になくて、なんか新しいサービスに触れたいなーっていう適当な気持ちで、これまでは、ポケットっていうブックマークサービス使ってたんだけど、ある日ツイッターでチラッと誰かがいいねこれって言ってたレインドロップっていうやつに変えてみたんですよ。
レインドロップ .io ってやつか。
そう。
へえ。
で、これ、なんか、結構良かった。まあ、おすすめではほどじゃないんだけど、こういうところが良かった。ここはあんまり他のと変わんなかったっていう話ができるかなと思ってて。レインドロップの、まあ、一目惚れした機能があって、ムードボード表示っていう表示の仕方があったんだよね。
お。
わかりやすく言うと、ピンタレストみたいな表示になるんだよね。
ピンタレストがごめん、あんま触ったことないかも。
なんて、うん。
なんか、あれよね。まあ、ツイッターとか、タンブラーとか、あそこら辺のサービスの投稿がこう、キュレーションされていって、で、なんかそれがどんどんタグ付けされていって、ユーザーとかによって。で、検索して、いいなと思った投稿とかを、ピン止めというか、感じでやると、こう自分のホームのところにこう、その画像が並ぶっていう、あれよね。
そうそう。
確か。
どうしようかな。ちょっと言葉で説明できないから今画面共有という、ポッドキャストで使ってはいけない禁じ手使っちゃおうかな。
頑張って映ってる画面を言語化するからいいよ。
OK。
ああ、はいはいはい、なるほどね。まさに、ピンタレストだね、これは。
まあ、そう、前提を言うと、僕、ポケット使ってた時は、ツイッターで好きな絵流れてきて、で、ポケットじゃなくて、ツイッターのブックマークに保存するっていう方法を取ってたんだよね。
うんうんうん。
でも、ブックマークって僕、一箇所に固めておきたくて、
うん。
ただ、ポケットだとどういう表示になるかっていうと、こうなってて、こうなっててっていうのは説明すると、絵が全部表示されてない。上が切れちゃったり、下が切れちゃったりとか。
うん。これ4対3ぐらいかな、比率は。あ、16対9かな、わかんないけど、サムネイルが切り取られちゃってるんだもんね。ポケットの一覧表示だと。
そう。だからポケットに、絵だけ映せないみたいな。他の記事とかを全部ポケットに一括集約できてるんだけど、絵だけちょっと、ハイライトされる時の表示が、なんか気に入らないから、まあ、ツイッターにまとめとくかっていう気分だったんだけど、
うん。
副次的な効果、なんか気分でレインドロップに変えて、表示いろいろあるじゃんっつって、いろんな、4つ表示があるのかな？リスト、カード、ヘッドライン、ムードボードっていう表示ができて、
うん、
ムードボードっていう表示が、なんか画像が全部、まあ、切り取られずに表示されて嬉しかったっていう話ですね。一つが。
ちょっと共有されてる画面をうまく言語化するわっていう風に。
うん。
使命を。という使命があるのに。これはね、うん、確かにね、ピンタレストとしか言いようがないわ。
だよね。
ピンタレストとか、あとあれだ、なんか昔さ、タンブラーをさ、自分のポートフォリオサイト代わりにしてるデザイナーの人とかいたじゃん。
うんうん。
そういう系の人のタンブラーの画面って感じ。
ああ、わかる。わかるけど、あれだな。確かに。
なんだろうね。はい。すいませんでした。
見た目あれだね。画像のサイズとかによらず、まあ横幅に合わせて縦幅調整してて、
うんうん。
で、それでなんかいわゆる石畳レイアウトというか、
うんうんうん。
なんかその、 互い違いに画像が積み上がっていってる、あの感じね。
確かに石畳だ。
そう、あの感じです。
これ、昔、実装したなぁと思い出したわ。
あ、確かに。2C メディア界隈でよく見るね、これ。
そうそうそう。
確かに、そうだわ。ああ、確かに。触ったことあるわ。
じゃあ、これは。
なんか、こういうレイアウトを作るための JS だかの、なんかあれがあって。
へぇ、
そう。それを使って、なんか、作った記憶があるわ。
こういうのって、それ、何モードって言ったっけ？ムード、ん？
レインドロップ上での呼び名としては、ムードボード表示。
うん、うん。
あ、でもね、多分、一般名詞というか、こういうのをムードボードっていうっぽいね。
へぇ。
へぇ、
UI 名としてそうなんだ。
作ってたのに初めて知った。
どういう UI 表示だよ、わかんねえよっていう方はムードボードで調べていただければわかるかなって感じかな。
うん。
そう、これでいつでも好きな絵が見やすいよっていうのが、あの今のところ僕が見かけたブックマークサービス内ではレインドロップしかなかったから、
僕も使ってみよう。
まずは一目惚れって感じで。
いいっすね。
ただ今日気づいたんだけど、あのツイッターでセンシティブコンテンツになる画像あるじゃないですか、肌色多すぎたりとか。
うん。
あれはね、ムードボード表示でバンと表示はされなくて、一枚噛むみたいだね。ツイートのスクショみたいなやつが表示されてる。
それはあれかな、なんだっけ、NSFW 的な。職場閲覧注意的なのを自動で判別して、バーンって出さないようにしてくれてるっていうレインドロップ側の気遣いなのかな。
ワンチャン配慮説あるね。
ね。
うん。
なんか、そういうの自動で判別してんのかな。
あー、まあ。
できそうではある。
肌色の面積で見てんじゃない？
うん。
もしくはツイートの情報で、なんか。
メタデータ、あー、そうか。ツイッター。も最近
一応自分で自分のツイートはセンシティブ味がありますみたいなのできるもんね、
うんうん、あるね。
それも見てるのかもしれない。
確かに。
どっちか、多分
どっちかだね。
うん。
あ、でも偉い
偉いなんか調べてみたところ、結構ブックマークサービスとしては新しめのサービスっぽくて、
新しめも新しめで、今年、なんか調べた、見た感じで、まず日本語の記事があんまり出てこなくて。
うんうん。
で、今年の1月に、インプレスウォッチが記事にしてたりとか。
うん。
あとなんか、個人とかのサイト？
うん。
で、ちらちら言及されてるぐらいだね。その流行ってるアプリって、こぞってさ、みんな記事にするじゃん。IT メディアとか、インプレスとか、
はいはいはい、
日経なんちゃらとか。でも、インプレスしか主要大手ウェブメディア出てこなかったから、これあれじゃない？アーリーアダプターなんじゃない？フック。
なんか、なんて言ったっけ、あの、マルシーマーク。
マルシー？コピーライト？
コピーライトか。コピーライト見たら、2013から2022ってなってたから、開発。
あ、そうなんだ。
開始自体は2013っぽいんだけど、
へぇ、
なんか日本語化が最近だったりしたのかなっていうイメージで。
なるほどね。
あとなんかポケットとかハテブとか何年から開発開始なんだろうって見てみたら、ハテナブックマークは2005年で、ポケットは2007年らしいから、
うん、
レインドロップの2013は開発開始的にも、まあ、比較的新しいのかなって思ったり。
そうだね。
そうそうそう。
へえ。これなんかあれかな？うん。
うん。どうぞ。
あ、どうぞ。あ、もともと別の名前でやってて、レインドロップに最近変えたとかなのかな？
あ、どうなんだろう。そこは全然調べてないな。
あ、
開発者ブログみたいなの見つけたんだけど、全然遡って読んでないや。
どうなんだろうね。
ね。ただ、使い方のドキュメントとかめちゃめちゃしっかりしてた。
へえ。 じゃあ、日本語で？
あ、いや、英語で。
あ、英語でね。ほーん。
うん。で、これはね、まあ、これまであったブックマークサービスみたいに、タグ付けできるんだよね。シャープなんちゃらみたいなんで。で、その機能に加えて、レインドロップスとしての特徴としては、コレクションっていう機能があって、フォルダみたいなノリで、記事をフォルダに詰め込むぜみたいなノリで、テーマごとに分けれるみたいな感じなんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
なんか、健康っていうコレクションつけて、その中に記事放り込みまくって、タグつけてもつけなくてもっていう感じ。
なるほどね。
で、さらにそのコレクションをグループ化もできて、階層構造が作りやすいっていうイメージかな。
うん、うん、うん。階層構造で管理もできるし、まあ、タグ付けで管理もできるしっていう。
そう。フォルダを横断してタグ検索できるから、メリットでもデメリットでもあると感じてて、めっちゃ構造化して管理するのが大好きだっていう人にはめちゃめちゃいいと思うんだけど、単にブックマークさえできてればいいみたいな人たちにとってはぐちゃぐちゃになっちゃうやんって感じだと思う。
検索はどうなの？ぐちゃぐちゃになっても検索が優れてたら結構いけると思うんだけど。
タイトルの検索はできるね。無料版でも、うん、できる。優れてると思うよ。フィルタリングもかけれるから。ただ、記事内の全文検索とかしたかったら、有料版みたいなのがおすすめされてくるはず。
はいはいはいはい。なるほどね。日本語対応はどう？単語の区切り方が変とかそういうのはない？
今のところ、
検索の日本語。
検索大丈夫。
いいね。
うん。今んところつっても8月になってから使い始めたから、
うん、
半月ぐらい使ってみてたけど。うん、大丈夫だと思う。
いいね。
で、なんかポケットにあったような機能は大体あったりとか、あと、コレクションを URL つけて人にシェアできたりとかかな？
それはあれだよね、元記事が消えた時に、
うん。
も、こう、キャッシュというか、その URL 経由でキャッシュを表示してくれるみたいなのが便利なのかな。
あ、どうなんだろう。キャッシュ機能があるかは、検証してないというか、わかんないんだけど。
あ、そうなの？
共有機能としてはあれじゃない？自分、例えば、料理っていうコレクションを作って、で、人に、僕自炊でこういう料理作ってますけどねって言って、そのリンクを投げたら、
あ、
料理
っていう
コレクションを。
ブックマークした対象の、
うん。
に別リンクをつけて共有できるって意味じゃなくて、コレクションとかにリンクをつけて共有できるってことか。
あ、そうそうそうそうそうそう。
あ、それはいいね。
うん、それもなんか、自分に使う機会は少なそうだけど、いいなーって思った。
まあでもなんかそれこそさ、
うん。
結構僕らゆるふわのスラックで、最近のインターネットで起きてることについて、こう、
うん、
これやべえわ、つってさ、
うんうん、
話したりとかしてて、つってまとめたりとかしてるじゃん。
うん。
それ、なんか、いや、ちょっと最近この話題追ってたんだけど、つってコレクションのリンクポンって貼るといいかもね。
ああ、確かに。数記事まとまってていいかもしれない。
うん。
で、あとは、もう一ついいと思ったところがあって、コレクションの名前と、あと、名前に対してアイコン一つつけれるんだよね。
お
ー。なんか、これも例えるならば、トゥードゥーイストみたいな感じが近いかなと思ったんだけど、伝わる人、伝わらない人いそうだな。
トゥードゥーイスト使ってるけど、アイコンつけれるの知らなかったわ。
そう、これアイコンつけれてさ、
うん。
僕のツイッター遡ったらそのスクショ載ってるかもしれないんだけど、だからもし気になった人いたら見ていただければって感じなんだけど、アイコン作れる機能を割と気に入ってまして。
ブックマーク整理したらどうのこうのってやつツイート。
そうっす。
あ、じゃあショーノートに貼っておきますわ。
お願いします。で、これ、なんだろう。決めんのめんどくさーって人は結構 なんかデメリットになる機能かもしれないんだけど、僕こういう名付けとかさ、あのアイコン付けとかってなんか自分の中で覚悟を決める感があってさ、方向性をつけるというか。
わかるよ。
例えば、人生っていうコレクション作ったんだけど、
うん、
それのアイコン紙飛行機にしてたりとか。
おー、それはどういうあれですか？
いや、選択肢があったんですよ、アイコンにね。
うん。
で、山道を登ってるのも人生っぽいし、
うん、
人が走ってるのも人生っぽいって人生っぽいし、いろいろ迷ったんですよね。
そうだね、うん。
まあでも、気楽にやりたいっていう気持ちが強くて、なんで紙飛行機にして、まあ、風の流れるまま飛んでみるか、的なノリで決めたっていう。
なるほどね。
そう、そういう思いが詰められる。
朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いしたとかではないの？
なんだそれ？
AKB48 で人生は紙飛行機っていう
知らなかった。
あ、知らない？365日の紙飛行機っていう歌の冒頭が僕が今朝の空をどうのこうのって言ったやつなんだけど、その中でサビが人生は紙飛行機って言ってるから、一瞬それかなと思ったけど。それではないと。
それではありませんでした。
なるほどね。なんかの朝ドラの曲だったけどね。
あ、そうなんだ。
ライヤーごめん、ちゃちゃ入れて。はい、どうぞ。
そういう意味で、なんか、リンクしてんな。そんな意味で、紙飛行機にしてたりとか、生存戦略を、いいね、カンテラっていうか、トーチ、松明にしてるんだよね。
うん。
これは、意味を説明すると、なんだろう、なんか、人生って苦難の連続だけど、松明あればそれを道しるべにしていけばよくね、みたいな。ので、生存戦略っていう。僕の中で生存戦略ってそういう立ち位置のテーマだから、そのアイコンにしてみたりとか、うん、あと面白っていうコレクションには、草。
が分かりやすいね。
そうそうそうそう、そういうのにしてみたりとかっていう、その、コレクション名の他にアイコンを設定できるっていうのはなんか面白いなって思った。
あ、でもわかる。こういうアプリをさ、使うときにさ、
うん。
どういう風にフォルダ分けするかとか、まあ、そもそもどういうフォルダを作るかとかってさ、
うん。
こう、考えちゃうよね。考えちゃうし、楽しい。
考えちゃう。そう、楽しいんだよね、これ。
僕、それでパッと思いついたのはあれだね。
うん。
リーダーっていう、
うん、
RSS リーダーのアプリを僕使ってるんだけど、iOS とか Mac とかのやつね。
うん。
で、購読するブログをさ、フォルダ分けできるんだけどさ。
はいはいはい。
これがなかなか迷いどころというか。
うんうんうんうん。
で、まあ、とりあえずテックっていうフォルダを作って、まあ、キータとかゼンとかのやつとか、完全に技術ブログに振り切ってるブログとかはそこに突っ込んでんだけど、
うん。
こう、友達のブログをさ、フレンズってフォルダに分けてんだけどさ、
うん。
まあ、だから、フックンとかトッシーとか、そういう人たちのブログはフレンズってところに入れてるんだけど、
うん。
その、なんか、この人のブログはフレンズでいいのだろうか、みたいな。この人はフレンズだろうだろうか、みたいな。その、嫌な意味じゃなくてね。この人インターネットで知り合ってるけど、
うん。
おぉ、これフレンズじゃなかったら、なんだ、ビジネスかな、みたいなとか、そういうの考えるの結構好きだよ、僕も。
ね。いやー、わかる、わかる。その項目分けというか、ジャンル分けというかさ、世の中のものってさ、そんな、分かれてないものじゃん。
うん、確かに。
分かれてないものに、無理くり自分のために分類するというか、ラベル付けをしてあげる作業ってなんか、アナログデジタル変換みたいなノリでさ、超絶むずい。だけど、できた時楽しいよねっていう。
確かにね。ああ、確かアナログデジタル変換っていう例えおもろいね。なんか、どういうサンプルレートで世の中を切り取ってるかとか。
そうそうそう。
どこに0と1の式位置を置くかとか。
そうそうそうそう。 めっちゃむずいよね。
うん。まあ、だからどういう風に自分が世の中を切り取ってるかっていうのを表してるよね。で、やっぱり世の中の切り取り方も変わるからさ。
うんうん。
もうなんか全部フォルダとかカテゴリーとか全部吹き飛ばしてゼロからやりたくなったりとかさ。
わかる。
あるよね。
その気持ちもあったかもしれないな。ブックマークサービス変えてみるて。
あ、変えたのはね。なるほどね。いや、そうだよね。だってさ、
うん。
ハテナブックマークやめてポケットに移ったのも結構最近じゃなかった？
仕事辞めてすぐだったな。
もう最近も最近半年とかだ、ね。
今年。したら半年前、半年前。結構ノリで変えちゃってるな。
ええー。あ、でもいいね。なんかこう、新しいアプリとかサービスを使い始めるっていうのが。なんか、
うん。
なんでだろうね。時代が変わったのか自分が変わったのかわかんないけど。
うん。
あんまやんなくなった気がしててさ。
あら。
レインドロップ以外にある？最近新しく使い始めたなっていうアプリ。
レインドロップ以外か、なかなかすぐに思いつかないっていうかないかも。うん。ないっす。
ヨシーはどう？
僕、Apple Music のサードパーティークライアントでサイダーっていうのがあるんだけど。
おう。
最近使い出したね。これ OSS で。
うん。
へえ。
僕、あまりフロントエンド詳しくないんだけど、CIDER で、多分サイダーって読むんだけど、クロスプラットフォームの Apple Music のサードパーティー製クライアントで、あ、エレクトロンか。
ロコン向けのやつね。
そうそうそう。赤いアイコンのやつかな。
はいはいはいはい。
これを最近使ってる。で、なんか、使い出した理由が、
うん。
まあ、会社の PC と、自宅の PC で、なんか、Apple ID にはログインしてるんだけど、その、PC に音楽データとか入れたくない環境があって、その、まあ、音楽聴くだけなら、別にダウンロードしなくてもいいから、いいし、けど、こう、なんていうの、使うアプリは統一したいというのがあって。
うんうん。
うん。
で、まあ、普通に iTunes を使えばいいじゃんって話だと思うんですけど、まあ、みんな Windows を使ったことがあって、Windows の iTunes を使ったことがある人ならわかると思うんだけど。
うん。あれはすごい、ね。
まあ、ちょっと体験良くないじゃないですか。
うん。めっちゃわかる。
そうそうそう。それで、何かないかなと思って、Apple Music サードパーティークライアントとか適当に調べたら、このリポジトリが出てきて、ああ、ええやんと思って、ちょっとね、Git プルして、自分でビルドして、ちょっと起動してみて、で、その結果ね、とても使いやすくて、で、UI もモダンで、
ああ、
いい感じなんだよね。ちょっとね、ロードが遅かったりするのが、たまにあるんだけど、まあ、そこに、目をつぶれば。
ウェブベースで音声ファイル扱ってたら、それは重くなるよね。
そうそうそう。だし、まあ、言うても Apple の API ってちょっと重いイメージが僕にもあったから、まあ、しゃあないかと思って、僕はこれを使ってるな。で、なんか、Electron プラス Vue.js?
うん。み
たいな感じだから、僕の使いたい技術が、ここには直近でやってみたいなと思ってた技術がここに詰まってて。だから勉強の意味も込めて、今リポジトリの中身を見たりしてたね。
おー、良さそう。
いいね。
そう。
そしたら、あれだね。ちょっと、あんまり新しいアプリを触ってないのは僕だけかもしれない。
まあでもなんか、ある程度ツールを自分の中で固定できてるのはいいことでもあるよね。
うんうん。もあるし、なんだろうな。なんかさ、例えば僕は昔さ、エバーノートめちゃくちゃ使ってて、
うん。
なんか、
はいはい、
ずっとエバーノート整理してたのね。
うん。
うん。
なんか、インボックスっていうノートを作ってそこにページを作るんだけど、週1とか月1とかで正しいところに振り分け直したりとか。
うん。
うん。
めっちゃやってたんだけど、なんかそういうのをやんなくなったから。なんかこう、ちょっとレインドロップ、使って、いや、結局、エヴァーノートもそうだしさ。
うん。
まあ、その、ふっくんの言ってる、 レインドロップもそうだけど、その、箱の中に作る自分の世界って感じじゃん？
うん。そうだね。
そういう楽しみ方を久々にしてみたくなったわ、今。話聞いてて。
なんかこれ、記事と向き合ってるつもりが、いつの間にか自分と向き合うことになるから怖いんだよね。
ああ、いやでもそうでしょ、もう。ここまでインターネットにさ、うぞうむぞうがあるようになったらさ、
うん。
も
う
全部見るのは無理じゃん。
そうだね。
無理だね。
じゃあじゃん。だからどういう本を読むかで自分はやっぱ定義されるみたいなとこあるじゃん？
ああ、はいはいはい。
あの、よくあるじゃん。なんか、国会図書館にの蔵書数はこれぐらいで、人が一生のうちに読める本はこれぐらいみたいな。
うん。
あるね。
それよりもすごいことが多分インターネットで起きてるからさ。
はいはい。
もうだから、もう何を読むか何を含ませるかはもうその人、そのものだよね。
いや、本当にそうで。なんか自分自身をアーカイブしていってるつもりになっちゃってなんか楽しいっちゃ楽しいけどねっていう。
あれいいね。なんか自分自身をアーカイブか。あーなんか僕死ぬときあれだな、ソースコードをさ、
うん、
SD、 まあ僕が死ぬ頃 SD カードなんてなくて、
うん、
なんだろうね。まあ物理メディアはさすがに何かあると思うんだよね。
うん、
何らかの物理メディアにさ、なんか書いたソースコードとかツイートとかさ、
お
ー、全部アーカイブしてさ、一緒に燃やしてほしいな。
それあれじゃん、 GitHub の
あるよね、なんかね、
南極プロジェクトじゃん。
で、
僕のリポジトリもね、南極に封印されたよ。確か
僕もされたよ。
封印される対象になってるよ。
あれなんだっけ、あれ何の話かわかる？フックこれ。
あ、わかるわかる。
あの、GitHub のパブリックリポジトリか、が、
うん、
を、なんだっけ、何、ハードディスクかなんかに書き込んで、北極、あ、南極？
うん。
南極に置く、そこに埋めるみたいなやつだよね。
うん。
うんうんうん。
北極か。
あ、でも僕のリポジトリではないな。トシがオーナーのリポジトリも埋められた？
埋められた。
あ、すごいね。
そうそうそう。なんか、フィルム、磁気テープかなんかに、
うん、
その、ソースコードを書き込んでおいて、1000年以上保管可能な状態で、その、北極の地下に、埋蔵する。なんか、あれだよね。世界中の植物の種子をさ、保存、保管、貯蔵してある、超有名な施設あるじゃん。知らない？
あ、なんか、知ってるような、知らないような。スワールバル世界種子貯蔵庫ってやつね。あ、元ネタがこれなんだ。
元ネタがそれで、なんかソースコードも、なんかそういうことしたい、知っておこうみたいなのが、なんか確かアイディアの源流だった気がしてて。なんかそれを、やって、よかったみたいな。まあ、あれですね。なんか、GitHub に、ちょっと話ずれるけど、GitHub にさ、
うん、
こう、某社のインターナルなプロジェクトのソースコードがアップロードというか、プッシュされてさ、パブリックリポジトリとして公開されててさ、で、何？転職サイトのポートフォリオとして掲載したみたいな話あったじゃん。
あった。
うん、あったね。そう。
あれも、なんか、北極行きするんじゃないかみたいな。なんか、
あれが。ああ、よし。
しないとは思うけど、なんか。
次やるときにね、パブリックに。あ、そうそうそう。誰かがさ、フォークとかして残ってたら北極行きだね。
そうそう。北極行きするんじゃないかみたいなので、ちょっと一時期話題になったりしたプロジェクトだね、これは。
おもろいな。
おもろいよね。
まあ、なるほどね。まあ、そういうわけで。
はい。
raindrop.io か。
そうです。
ちょっと、早速アカウント作って、スマホにアプリも入れてみて、Chrome 拡張も入れてみたんで。
お、全部じゃん、もう。
えら。
使ってみますわ。
いいっす。これ、あれですよ。あの、ブックマーク、オンラインブックマークサービス同士って、記事の移動とかなんか、めちゃめちゃ楽にできるみたいな、その、なんだっけな。アップロードもできて、エクスポートもできるみたいなやつあるよね。ハテブもポケットもそういう機能ついてた気がするんだけど。
うん。
確かできるはずなんで、移行も簡単のはずです。
やってみよう。
でもね、僕ね、
うん。
ブックマーク全然ないかも。
おお。
なんか、昔、あれ僕、クロームのさ、ブックマークにめっちゃいろいろ入れてたはずなのにさ。
うん。
今なんか、ないんだけど。
マジか。
うん。なんか、吹き飛ばしたのかな？うざくなって。
あ、でもありそう。僕がレインドロップに集めたのは、ハテブのブックマーク、ポケットのブックマーク、ツイッターのブックマーク、ブラウザのブックマークにあったやつ、あと、スマホでずっと開きっぱだったタブ、サファリとクロームで開きっぱだったタブのサイトも全部まとめて集めてきたっていう感じかな。
ツイッターのブックマークって何？手動で移したってこと？それとも、インポートという機能があんの？
あ、手動です。
あ、手動だよね。びっくりした。いや、ツイッターのブックマーク僕結構使っててさ。
ああ。
今自動で映せるんだったらいいなと思ったけど、さすがにだってツイッターのブックマークって多分 API ないよね。
多分ないと思う。
あれ、アプリの機能だよね、確かね。
そうそうそうそう。なんかさ。
あ、アプリの機能だけど、まあ内部 API か。
そう、最近出てきたツイッターの新しい機能あるじゃん。スペースとか、
うん、
ブックマークとか、あとアンケートとか。
うん。
あの辺確か軒並みサードパーティー向けの API がなかったはずだから。
ないはず。
ふざけてるなーって思うけど。
そっか。
だから。
いいねとかリツイートはあったっけ？
うん、いいねとかリツイートとかあ、まあ、リツイ、そうだね。うん、いいねとかリツイートとかみたいに、
うん。
昔からある機能は、
うん。
API あるね。
あるある。
あ、だからあれだ、外部のなんか、ifだっけ ?IFFFT みたいな。
うん。
あれ使えばなんか、いいねしたやつを勝手にブックマークに登録するみたいなのはできるけど、
うん、うん。
ツイッターのブックマークは無理なんだね。
へー。まあなんかいよいよね、やるってなったらね。逆に今レインドロップ側を、適当に見てみたら、
うん、
レインドロップの API はあるみたいだからさ、
うんうん。
なんか、セレニウムじゃないな、今。なんだろうね。ヘッドレスクロームとか使ってさ、ブックマークのページを無限スクロールし続けて、一個ずつ、投げるみたいな。のいよいよなったらやればいいから。
うん。
そうね。
あ、でもいいね。なんか、あ、いいね。こういうアプリを使い倒すっていうことを、ちょっとやってみようかな、僕も。
僕も。
個人的には楽しいですね。
アカウントを作ってみた。
おお、行動力すご。
てな感じですかね。
てな感じです。
はい。いやー、あと、まあ、そんなところかな。
はい。
レース。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、yulfua.com/151にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。